社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんがスタジオに来てくださいました。川尻さん、こんにちは。
こんにちは。
でも年末間もなくで、
そうですね、
忙しい時ですよね。
ね、これからね。
秋田市の総社神社ですが、やっぱりこう、はい、年末の今こう準備進んでるところですか。
はい、そうですね。今ね、あとすす払いとか餅つきとか、それからあと正月の飾りの準備ですね。はい。
はい、ね、本当あんまりお天気荒れずにね、
はい、
年末迎えたいななんて気持ちになりますけれども、
全くですね、
年末迎える前には準備もありますもん
ね。そうですね、はい、
さあ今日のテーマですが、神宮大麻についてです。
はい、これも前回にね続いて、前回も神棚とお札の話を中心にしたんですけれども、
とても勉強になりました。
はい、よかったです。はい、うん、この神棚に祀るお札、神宮大麻というんですけれども、これは各神社で法制するものじゃなくて、あくまでも神宮の、伊勢の神宮の法制所というところで、はい、専門に法制をして、はい、そして、神社本庁、それから神社庁、そして各神社を通じて各家庭に配られる特別なお札です。はい、でも名前の通り、神宮大麻、神宮さんの御祭神である、はい、天照大神様をお祭りするためのお札なんですけれども、はい、伊勢の神宮というのはですね、皇太神宮と豊受大神宮という、この大きな、お社の他にですね、はい、伊勢市に中にだいたい125社の全部の総称をですね、はい、神宮というふうに言っております。で、神宮さんって特別な神社なんですけれども、なぜこの、神社が大事にお祭りされてきたかというと、まず皇室の祖先の神様であるということと、そして天皇陛下がですね、自ら国民国家の安寧をですね祈ったり、それから稲をはじめとする作物の豊穣を祈願する、それが中心に神宮のお祭りで行われているわけですけども、特にこの神宮大麻というのは、天照大神様の象徴として神棚にお祭りするわけですけども、よく地方に行くと神明社とか神明神社とか、同じ御祭神で、お祭りをする御祭神でお祭りする神社いっぱいあるんですけども、はい、そこの札だけでいいんじゃないかというような質問もよく受けるんですけども、この伊勢の神宮はあくまでもやっぱり公の祈り、国家国民とかですね、公の安全繁栄、それから個人の、お祈りもいいんですけれども、公のお祈りをする場所、それから地方にある神明さんとか神明神社というのは、やはり地方の安全繁栄をお祈りする、あるいは個人の祈願をする場所ということで分けてですね、神宮大麻を中心に、そして地域の神社のお札も一緒にお祭りするというのが習わしになっています。
氏神様と私呼んだりするんですか。
そうです、そうです、はい、産砂様とかね、氏神様とかいう言ってますけども、そのお札も一緒に合わせ祭っていただくのが正しい祭り方だということになりますね。はい、でこの神宮にお祭りされている天照大神様は、はい、この名前の通りですね、天照という名前がついている通りですね、
はい、
この光輝く、はい、その、まばゆいばかりの最高の神様ということなんですけれども、天照大神様がいないとですね、日本の八百万の神様がですね、働きができない、真っ暗な闇になって、それで特別な神様としてですね、天照大神様を中心に、そして八百万の神様がいろいろなご神徳を発揮されて、我々の生活が潤っているということになるわけですね。はい、そういう形で神宮大麻と一緒にですね、地域の 氏神様のお札、そしてその他にもですね、たくさんの神様がいらっしゃるので、崇敬する神様があればですね、はい、一緒にお祭りされることがよろしいかというふうに思います。はい、でこの神宮様のね、崇敬っていうのはですね、はい、一番盛んになったのが江戸時代なんですね。よく聞かれると思いますけども、おかげ参りというね、
はい、
形で、全国の
おかげ参り、
まあ、おかげ様のおかげですね。
はい、
で、まあ、なぜ江戸時代に、盛んになったかというと、その江戸時代以前はいわゆる戦国時代ですよね。
はい、
そういう戦があって、なかなか庶民が外に出て旅行をするとかという今のような感覚ができなかったわけですね。それがやっと江戸時代に落ち着いたので、はい、庶民が出かけて、旅行するようになったと。で一番先に憧れて、行ってみたかった場所がやっぱり伊勢の神宮なんですね。
はい、
でこれもね、面白い話が例の落語に出てくる矢治北道中ですね。
はい、矢治北
道中、矢治北さんも、うん、あの道中ってなんだかというとお伊勢参りなんですよね。
はい、あ、お伊勢参り、
はい、お伊勢参りするためにあの道中をね、面白おかしくいろんなやり取りがあるわけですけ
ど、
はい、やはりその憧れの場所だったっていうことで、みんな伊勢伊勢と向かったようですね。はい、
もうじゃあ庶民の中ではもうあそこがっていう、なんかこう共通の一つの憧れの場所っていうのがあったっていうことですよね。
そういうことですね。はい、で最後になりますけども、はい、この神宮大麻というのはですね、はい、今言ったように一般の神社では法制ができないので、
はい、
この神宮さんでもですね、うん、この法制には力を入れてまして、
はい、
この紙、もちろん紙を使うわけですけれども、うん、この紙の原料になる楮という植物があるんですけども、
楮、
はい、これもちゃんともう指定された場所、はい、指定された、人たちがですね、特別に、うん、繊維から紙をすいて、
はい、
そして、縫製の、ね、準備をするわけですけれども、全てが何て言いますかね、いろいろな技術、それから縫製の仕方をですね、古代からのやり方を守りながら、そして、朝にちゃんとお祈りをして、決裁といって清めてですね、で職員がみんな朝から晩までですね、この法制に、当たってるんですね。
はい、そうなん
ですね。そして全国にこう今は陸路で、運搬されてですね、各県に配られてるんです。はい、ですからお伊勢さんにお参りに行ってもこの神宮大麻だけはですね、受けられないんです。
そうなんですね。
だから一般の来られる方に授与するお札はですね、授与大麻といって、はい、それとまた別に法制されてるんですね。
で
この神宮大麻だけは、神宮さんから、神社本庁、神社庁、そして各神社を通じてですね、配られる特別なお札になってます。はい、まあ、正月はですね、前から言ってる通り全てが新しく蘇りの月でもあるし、また新規一点ね、はい、新しい年を、迎えるということで、一番先に準備するのがこの神棚からになると思いますので、
はい、
ぜひ、新しいお札をお祭りして、新しい一年を迎えていただきたいと思います。はい、
本当にこう私たちのこの歴史を紐解く、本当にね、一番の礎のところからつながってきているっていう、
そういうことですね。
それをこう、はい、いつもね、川尻さんなどのお話を聞きながら、はい、自分の中にこう落ちてきますね。
はい、そうですか、良かったです。
本当に光り輝く年になるようにと、
全くですね、
願いを込めて、はい、この神棚もね、新しくしていきたいなと思います。
はい、
川尻さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、神社で願いを、次回は来年1月になります。1月13日です。お正月と小正月というテーマでお送りします。もうお正月過ぎた先にね、来ますよね。さあ、このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000、メールはアルファベット小文字EKI 駅アットマーク akita-abs.co.jp です。お正月をね、皆さんでお過ごしになって、あれ神社でこんなことってどうだったかななんていう質問が起きた時には、ぜひメッセージそして質問をお寄せください。お待ちしております。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。